ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年3月23日金曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは入国を制限することにより COVID-19 のパンデミックステータスに対応することについてお伝えします。インドネシア政府は世界保健機関 WHO によるコロナウイルスのパンデミックの宣言に対応しました。 COVID-19 に対する政府のスポークスマンであるアハマド・ユリアント氏は3月12日木曜日にジャカルタ大統領オフィスで、世界保健機関のパンデミックステータスは COVID-19 が世界中の誰でも感染し得ることを示していると述べました。アハマド・ユリアント氏はパンデミックステータスが存在すると、全ての国が各国の訪問条件を再検討するだろうと述べました。インドネシア政府が検討するオプションの一つはビザ免除のポリシー関連です。アハマド・ユリアント氏はインドネシアはCOVID-19 の拡散を防ぐために、外国人がインドネシアに入国することももう容易にすることはないと述べました。全世界の警戒が高まっています。一部の国では国間のビザなし訪問を再検討しています。私たちは外務省からのどのような政策が来るのかを待っています。しかしこれは私たちがもはや利便性の提供をしなくなるということにも言い換えられます。世界的にはある国から別の国への人々の移動に利便性を提供しないということを意味します。目的はただ一つ、拡散を減らすことです。3月11日水曜日に世界保健機関はコロナウイルスが現在パンデミックであると発表しました。世界保健機関のテドロス・アドノム・ゲブレイエス事務局長はコロナウイルスが少なくとも114カ国を襲い、4000人以上を死亡させたため、そのステータスを発表しました。それでは次のニュースです。フランス領ポリネシア諸島初のコロナウイルスの症例についてお伝えします。フランス領ポリネシア小国は3月12日木曜日に同国で COVID-19 の最初の症例を確認しました。エドワード・フリッチ大統領は週末にパリから戻った後、国会議員のマイナ・セイチ氏がコロナウイルス陽性であったと発表しました。ラジオニュージーランドの報告で、セイジ氏は後にコロナウイルス陽性であると確認されたフランスのフラン・リスタル文化大臣に面会する 機会がありました。現在セイジ C は彼女の住居で隔離されています。世界保健機関 WHO は3月11日水曜日にコロナウイルス感染をパンデミックと正式に宣言しました。現在114カ国で11万8000件以上の COVID-19 が拡散しており、合計4000人以上が死亡しました。それでは次のニュースです。議会はウイルスの拡散を防止のために学校閉鎖を検討するよう教育文化大臣に要請することについてお伝えします。ナディン・マカリン教育文化大臣は、学校及びキャンパス環境でのコロナウイルスの流行を緩和するための様々なシナリオを検討するよう求められました。この要求は教育機関部門でのコロナウイルスの陽性症例の増加を防ぐために、国会の第10委員会のメンバーであるイレネ・ヨシアナ・ロバ・プトリ氏は、木曜日にジャカルタで受け取ったプレスリリースの中に、ジャカルタの多くのインターナショナルスクールが、海外のいくつかの教育機関がそうであるように、実際の授業スタイルからオンラインクラスに変更していると付け加えました。それでは次のニュースです。オランダの王と女王がトバコ地域のシンゴドム丘を訪問することについてお伝えします。オランダのウィレム・アレクサンダル王とマクシマ・ゾレグイタ女王は木曜日に休暇で北スマトラ州のトバコ地域に到着しました。シラニット空港に到着した後、オランダ国王一行はすぐにトバ地域のタンパハン県のリントン・ニフタ村にあるシンゴロム丘に行きました。シンゴロムに到着した後、ウィレム王とマクシマ女王にルフトパンジャイタン海事調整大臣とウィシュヌタマ観光大臣と北スマトラのエディ・ラハマヤディ知事が同行しました。2020年3月9日から13日までのオランダ国王と女王のインドネシアへの訪問は、経済と人的資源の強化において2国間協力を強化するという使命を目的がありました。オランダ国王は数カ国近方ではなかったため、インドネシアのみを訪問しました。それでは次のニュースです。インドネシア・オランダは農業協同組合発展のための協力を模索することについてお伝えします。テテン・マストゥキ協同組合中小企業大臣は3月12日木曜日にジャカルタでオランダ王国のジェンケス・グッド農業自然食品品質副大臣が率いるオランダ政府の代表団と2国間会議を開催しました。テテン・マストゥキ大臣は、彼の正面での声明の中で、彼はインドネシアの農業協同組合とオランダの農業協同組合の発展に協力を申し出たと述べました。テテン大臣はオランダの農業協同組合の成功をインドネシアで採用したいと考えています。またオランダの協同組合からインドネシアの協同組合への投資を奨励しています。知識技術革新及びマネジメントの移転を実現するためです。一方、オランダ王国のジャンケス・グッド農業自然食品品質副大臣は、協力が実現したい場合、インドネシアの中小企業がより発展し、技術革新し、国際市場に参入しやすくなると前向きに捉えていると述べました。それでは最後のニュースです。日本は食品安全の宣伝を強化することについてお伝えします。日本は20カ国の外国政府に、日本製品の食品 輸入規制を解除または緩和するよう説得する取り組みを強化しました。この装置は9年前の福島第一原子力発電所事故からの放射性効果物への懸念によって促されました。この20カ国は2011年3月11日の大地震と津波に続く災害後に禁止またはその他の制限を課した54カ国の政府の一つです。フィリピン、マレーシアおよび他の32カ国はすでに輸入規制を撤去しています。しかし韓国と中国の政府を含む5カ国の政府は福島とその近くの県で生産された食品の禁止と他の制限を維持しています。対策は魚介類やキノコなどの製品を対象としています。インドネシア及び欧州連合を含む他の15カ国は食品に含まれる放射性物質のレベルの認定を引き続き要求しています。日本の外務省はサミット、国領会議、その他の機会を利用してこれら20カ国と地域が禁止や制限を廃止または緩和するよう要求しました。同省は放射性セシウムに関する日本の食品安全基準はアメリカ及び欧州連合の基準よりも10倍以上厳しいと述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はコロナウイルスによる世界不況の脅威についてお伝えします。コロナウイルスが中国の武漢で最初に発見され、中国そしてその国が武漢の内外を隔離することを余儀なくされた時、世界は経済への影響が起きることを想像し始めていました。不況の脅威は中国だけでなく他の国々も苦しめると予測されています。この問題はウイルス発生が広がると他の国々にも発生することはより明らかです。イタリアと韓国は中国以外でコロナウイルスが発生した最悪の影響を経験した2つの国です。イタリアは武漢と同じように封鎖や移動制限を余儀なくされました。激しい拡散も宣言されているもう一つの国はイランです。国の一部の高官は危険なウイルスに感染したとさえ宣言されていました。コロナウイルスの発生を報告した約100カ国が記録されており、感染した被害者の数は非常に多様です。ウイルスの広がりが経済成長に与える影響はどれほど大きいか、エコノミストは世界経済の予測を修正するよう余儀なくされました。今年の第1四半期と第2四半期に収縮があると考える人がほとんどです。経済的影響のピークはあと数ヶ月であると予測されました。しかし現在の状況では世界の経済学者は日本とイタリアで景気後退が発生し始めたことを見てきました。ヨーロッパ全体が経済的な影響を受けることも不可能ではありません。このパンデミックが長引けば長引くほど、それを乗り越えるための劇的な努力があれば世界経済への影響は大きくなります。中国はこの伝染病で最も大きな影響を受けた国です。2月12、 9人の活動は中断され、1970年以来の最初の経済縮小を経験しました。現在、コロナウイルスの症例数は世界的に10万件を超えて増加しており、中国以外の各国政府はより多くの制限を発表しました。エコノミストは、世界経済に対するより厳しい困難を歓迎始めました。2020年の前半には、成長において大きなショックが生じると推定されています。この状況は、今年の世界経済状況が改善するという希望を消し去ります。国際通貨基金のクリスタリナ・ジョルジーファ専務理事は、2020年の世界経済成長は昨年を下回ると予測しています。2週間前に、国際通貨基金はコロナウイルスの影響が前年の世界経済成長予測が 0.1% しか削減しないと述べました。世界の市民が直面するであろう世界的不況の陰には、医学業界がコロナウイルス発生を乗り越えるための最速の方法を見つけることができるかどうかにかかっています。対ウイルスワクチンがすぐに発見されることを願うとともに、ウイルスの拡散が緩和される健康的なライフスタイルを期待しています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史です。最初は、ハガナテログループがパレスチナ人を殺害したについてです。1948年3月13日、シオニストのテロリストグループであるハガナは、ジャリラ北部にあるフッサイニアの村を攻撃しました。この攻撃では、ハガナのグループがパレスチナの民間人の家を破壊し、60人の村人が虐殺されました。シオニスト軍はバイトマティスの家を爆破し、多くのパレスチナ人を殺害しました。当時シオニストは違法なイスラエル政府の設立を宣言する準備をしていました。これらのテロ行為を通じて、彼らはパレスチナ人を怖がらせて、ふるさとをさらせたいと望んでいます。次はアリサスロアミジョヨが死亡したについてです。アリサスロアミジョヨは政治的、政府的、民族主義的な人物です。彼は1927年にオランダのライデン大学からミステル・インドレヒトンの称号、法学位を取得しました。また1953年から1955年及び1956年から1957年に就任したインドネシアの第8首相でもありました。アリサスロアミジョヨは1976年3月13日にジャカルタで死亡しました。最後は 6.8 スケールリヒターの地震がトルコのエルジン間を襲ったについてです。他の2つの強い地震が続いた地震により500人が死亡し、エルジンジャン地域の9万人の住民のうち5万人が家を失いました。地震は1992年3月13日に発生し、ラマダンの水木と一致しました。エルジン間のほとんどの住民は断食を準備しています。17秒間強い襲撃が建物を倒し、その地域の電気を遮断しました。 今日の歴史を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はバラスワラのグナマヌシアでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシア語をお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語のタイトルは廃棄モラカングリと気候変動におけるインドネシアとオランダの協力についてお伝えします。インドネシアとオランダは廃棄物管理、循環経済、水質、気候変動の分野で協力を継続し強化することに合意しました。この合意はインドネシアの環境林業大臣であるシティノルバイアとオランダのインフラストラクチャー及び水管理大臣であるコラ・ファン・ニューウェン・フィーゼンが署名した覚書に明記されました。その際、シティノルバイア大臣はオランダは廃棄物及び廃棄物管理、特に様々な循環経済革新においてかなり先進的な国であると述べました。オランダはプラスチック廃棄物の輸出を停止した数少ない欧州連合加盟国の一つでもあります。シティノルバイアによると、インドネシアの国家政策もプラスチック廃棄物の輸入ではないため、インドネシアはこれを高く評価しています。一方、コラ大臣は循環経済に関する覚書の証明を歓迎しました。彼はまた、オランダは循環経済の一部として廃棄物をエネルギーに処理した経験があると述べました。この問題を処理するビジネス代表団もこのインドネシア訪問に参加しました。コラによると、オランダ政府はまた事業体によって実施され、プラスチック廃棄物を使用可能な商品にリサイクルするゴミ供給プロジェクトを新たに開発しています。このため、オランダは環境連大臣にオランダを訪問し、これを直接見ることができるように招待しました。コラ大臣はまた、インドネシア共和国の環境連大臣の2020年10月のグローバル委員会サミットに招待しました。フォーラムでは、インドネシア政府はインドネシアによって実施された気候変動を制御するための様々な努力を提示する機会がありました。オランダはインドネシアが気候変動適用のためのグローバル委員会のメンバーになるというジョコビ大統領の決定を高く評価しました。この場合、ジョコビ大統領は環境連大臣のインドネシアを代表する委員に任命しました。インドネシア語を終わります。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はリニー・ウランダリの Crazy Over You でした。インドネシアより世界を届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今回は西ジャワ州のチュルク・チプトゥイ観光地をご紹介します。西ジャワと中部ジャワの境界にあるチェルマイ山はクニガン、チキジン、マジャレンカなどの近くにある都市に独自の魅力を与えています。チェルマイ山周辺の魅力は自然の魅力に傾いています。特にマジャレンカ地区では多くの興味深い観光地があります。ほとんどの観光地が自然の美の魅力の形であり、そのうちの一つはチュルク・チプトゥイです。マジャレンカはチェルボン市の南に位置し、コタアギンまたは風の都市と呼ばれる都市に到着するまで約20分です。一方、チュルク・チプトゥイはマジャレンカ市の東約 24km にある観光地です。この美しい滝にたどり着くために渓谷の両側にある上がり坂と拡大な田んぼだけでなく、木々やプランテーションまで続く旅に出かけます。チュルク・チプトゥイへの道の終点である駐車場に到着した後、訪問者は滝まで約300メートル歩く必要があります。滝への道に沿ってチェルマイ山の周辺の景色を木々でお楽しみいただけます。またメンテンという果物のように滝への道に沿って成長するのは非常に稀な果物もいくつかあります。滝に近づくと止まることのない水の音でマークされます。チュルク・チプトゥイ周辺には水が澄んでいて清潔なので、お風呂として使用できるプールがいくつかあります。しかし滝の周りの小さな岩の川で水浴びすることもできます。チュルク・チプトゥイの滝の高さは10メートルほどではありませんが、いくつかの場所から湧き出る泉がこの場所を興味深いものにしています。水泳には3つの場所があり、泳ぎたい人にはタイヤも用意されています。綺麗で新鮮な水で自然のプールの底が見えます。穏やかな滝の雰囲気はあなたをチプテイの滝でより快適にします。さらに滝のエリアは日陰の木の下にあり、鳥のさえずりは心の柔らぎと涼しさをさらに高めます。 リスナーの皆さん、これでパサワネンドネイシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はアデラの Lebih Indah でした。インドネシアより先へお届けしているフェイスオブネイシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は本日はドローン技術で 空飛ぶタクシーを開発するインドネシアのスタッフに感謝するに全て説明します。テクノロジー技業、特にフロックスと呼べるドローンテクノロジーはドローンベースの飛行タクシーを開発しました。フロックスはバントゥルの世話にあるバンガンハルジョのジョグジャカルタにあります。このタクシードローンは最大200キログラムの CGD フタリを囲むことができますが、一回のバッテリー充電で最大800キロメートル移動でき、また海抜2400メートルの高度まで約1時間飛行でいます。フロックスの空飛ぶタクシーはドイツで2020年4月に12日から24までに展示されます。ハノバメセは産業技術分野で最大の国際展示会イベントです。このイベントには73カ国を代表する6500、このイベントには73カ国を代表する6500人以上の参加者、91カ国から25000人の海外から7門社が参加し、約60万人なビジネス関係者を生み出します。フロックスのチームは航空機業界で経験を積んだ優秀なり人々で構成されています。このタクシードローンの開発を開始する前にフロックスのチームは2年間研究を行い、10億ルピアに達する資金を費やしていました。航空タクシーサービスの市場シェアをターゲットにすることにより、タクシーの無人機は後で貨物や物品、軍事上の輸送およびで道路でアクセスすることが困難なへの応急措置などの様々かな緊急の利益を輸送するために使用されます。このタクシードローンの利点の一つはエアレンを介して高速渋滞を回避できるため、ユーザーが目的地に素早くできることです。またこのエアタクシーは環境に優しく、使用される電力はバッテリーから、供給される電力である繰り返し充電できるため、汚染の痕跡は残りません。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan besar. Pikirkanmu walau kau tak tahu, hingga di ujung malam engkau menyusuri jalan bersamanya. Di kala dinginnya senja, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya untuk pulang. Tak ingin kau akhiri hari itu.
Voice of Indonesia.
Thank you.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はマリオン・ジョラの So In Love でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はマルク歌にお伝えします。音楽の街としてマルクの人々はインドネシアで人気のある地域の歌を持っています。マルクのミュージシャンはインドネシアの人々が簡単に理解できるように地域の歌をポップバージョンに再生します。リスナーの皆さん、これであゆままコロコロネウユヘデサオレを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。
Loco sana, loco mari, loco lenzo e manari. Catañón beta pinta si yo no na e manari. Tenga conchi e balagu si yo no na sender bahu.
Meski non na tutup jauh, belum dipanggil semuanya. Laju-laju la dekas datang kemari. Yeah, pura-pura tidak tahu, belum ditanya sudah mau. Suka sendiri.
Orang muda ku hati baik-baik.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。